先週は華道家の池坊美香さんから直々に生け花を習ったジョイさんでしたが、今週はお稽古後のアフタートークをお届けします。
どうしても仕事文化っていうのは最適化してお金儲けしてっていうそっちになっちゃうので、やっぱりこう茶道とかお花とかって最適化じゃないじゃない。でやっぱりそういうのがないとバランス取れないなっていうのはすごく感じてる。
Joito's Podcast。
ミカさんの最近のメインのアクティビティって何ですか？
やっぱりお茶も生け花も知ってる方のお稽古ごとみたいになってると思うんですけども、知らない方が生け花に触れていただく機会を発信したいなと思って、生け花展ってどうしても生け花する方の発表の場だけど、なんかそっからだと生け花とか検索できるけど、知らない人って生け花って遠い世界だから、別に世の中の自分の人生なくてもいいもんじゃないですか。でも例えばなんかテレビでもいいし、なんかラジオでもいいし、ポスターでもいいし、何か知らない人の目に生け花とか、うん、池の棒とかが届くものを発信したいなと思って。
じゃあなんか一緒にやりましょうよ、う
ん、だからなんかそういう風にちょっと興味持ってくださったりするのってなんかちょっとしたきっかけでしょ、
うんうんうん、そうでね、うち変なコミュニティがいて1000人以上のなんかオンラインのコミュニティがあって、
はい、
でそのメンバーで今なんかお茶でやってるのは結構誰でも来れる、
はい、
参加しやすいやつで、うちのコミュニティメンバーにもお茶の先生とかもいて、で来週かなスターウォーズのお茶会をやって、こう全くお茶に関係ない人たちも来て、
は
い、ただそこでちゃんとお手前もしてお菓子もしてレクチャーして、でなんか NFT のオークションして、でそこの中からお稽古したい子たちが今お稽古毎週やってて、でそこの一部の子たちだけを初釜に呼んでやってて、でそれをこうなんか一つのアクティビティとして、で結構みんなでやるとみんな知らない人たちがいっぱいいるし、お互い知ってる人たちなので参加しやすいんだよね、はい、でテーマがちょっとスターウォーズだと仕切りが下がる、まあ、はい、スターウォーズなら俺わかるよみたいな感じで来るので、でそこから入ってくるっていうので、少しこうお茶の方ではやってて、でも最近思ったのはそのお茶の中からいろんな茶色から、うん、ノコギリ職人とかなんかいろんなとこに行くので、なんか花も僕は全く知らなかったんだけども、やっぱりこのお茶室に行った時にこう花生けてるうちの先生の息子さんとかがいて、でそういうのを見たりするとみんなこう興味持つよね。そこの現場でやってると、それどこで覚えたのっていう感じで、まあその子は部活でやってるんだけども、そういうこうあんま関係ない仲間でワイワイやってるのがあって、それ多分大学でも一緒で、で大学ってこう部活はあって、学園祭みたいなのはあるんだけども、まあ、学園祭は学園祭で楽しいので、あれはあれでいいと思うんだけども、もうちょっとこう、みんなで一緒にやってる感をなんか出せないかなっていうんで、大学の方でも考えてるし、うちのオンラインのコミュニティでも考えてるので、ぜひちょっとなんかそこで一緒になんか企画できたら面白い
です。でもなんか本当にそういうきっかけが私も欲しいなと思ってるんですよ。生け花ってもともとは敷居が高いもんじゃなくて、野に咲くお花だったり、ご自分の庭に咲く花で四季折々のちょっとこうご自分の家のなんか生活の中の暮らしを豊かにするとかいうもの、
うんうん
うん、仏様に願いを込めてとかじゃないですか、
うんうん、
だからすごい敷居が高いもんだったはずじゃないのに、なんとなくお稽古ごとになるといけばなとか。
でもなんかこの間今日の準備のために YouTube で見てたら、はい、なんか利休と池坊さんと秀吉がなんかこう花で戦争みたいな感じで、
すごい
花戦か、はいはい、でなんか結構仕切り高さそうだけどでやっぱりあの時期はお茶もそうだけども、そもそもやっぱりこうお寺の住職さんが神様にこうなんかお花を生けるみたいな、そこのイメージが結構強いよね。でその家で野草集めてなんかやってるっていうのはその時代の前なの、それとも、はい、まあ、ずっと並行してやってるわけなんだよね。
でももともとはその生け花ってその仏様から始まりましたけれども、でもそれぞれの人がお家でお花を生けてる。
なるほどね。
でそれが六角堂のその仏様に備える花っていう、だから信仰とともにより町衆の方々にも伝わってきたんですけれども、
はいはいはい、じゃあ家の仏壇とかにもやって出た普通の家族の人たちも生け花をしていて、でお寺が一番それのピークにトップにあるって、そういうイメージなのかな。
そうですね。うちの場合は本当にその六角堂に仏様に備わる花から始まって、 進行とともにどんどん背景として大きくなっていったっていうことですけど、うんうん、でもその本当に普通に生活とともにあるものだと思うので、う
ん
う
ん、で今日やったその形で
自由化
で生け花の中でも、まあ、敷居高いのとそうでもないのもあるわけだよね、はい、でその型が決まってるもの、はい、そうで昔からこういろんなタイプがあったんですか、それともそれって途中で開発されていくんですか。
やっぱり立花お正花はこの日本間、もともとの生活様式って日本間だったので、
うんうん、
日本間床の間に合う、
うんうんうん、
花形から始まって、でも今の生活様式って日本間がない、はい、床の間がない、うんうん、畳がないっていう中で、私たちはすごい生け花って例えば精神性とかも最後思うわけですけども、うんうんうんうん、入り口としていやいや日本間ないし、
うんうんう
ん
う
ん、なんかお花綺麗だけど日本間には置けないし、
うんうんうん、
でなんかもうそこから私たちがお花を伝えててもその続きを何もご提案できないわけじゃないですか、
うんうんうん、
なのでその日本間床の間以外にも、うんうんうん、リビングダイニングお玄関、
うんうんうん、
で今の生活様式に合うものとしてこの自由化、う
ん、なるほど。じゃあ自由化は最近できたものなんです。
はい。
お茶でやるお茶花なんかはファミリーは教えない。
教えないです。
教えない。
はい。
でもなんか映画だと利休となんか仲良さそうだったけど、あそこはまだ一緒だったんですか。
違いますけど、例えばそのこの季節の花はこれをお茶席に持ってってどういう風に、
うんうんうん、
なんかお茶ってすごくこう察しの世界でおもてなしじゃないですか、
うんうんうんうん、
お茶を立てるだけじゃなくてお客様をお招きした時にどんな気持ちになって入ってこられるかとか、うん、その時に季節の花をこう寄り添えるとか、
うんうん、
そういうのはお茶も花も気持ちとしては一緒だと思うんですけど。
なるほどね。
華道が生まれたのは15世紀頃。これは茶の湯が生まれた時期と重なると言われています。その後、華道と茶道はそれぞれ独自の発展を遂げてきました。自然そのものの姿を尊重していける華道と、花自身が物語を語るのに任せる茶道。どちらも自然を大切にし、人々をもてなす気持ちがあることは変わらない部分なのかもしれませんね。
どうでしたか？今日初めての生け花体験。
いや、なんかこう、最初はちょっと花がいっぱいあって、どこから始めようかっていうところはちょっと緊張したけど、なんとなく頭の中でコンセプトが出たら、その後はなんかそれをこう、こなしていく感じで、なんとなくこう思ったように置いてみたらこう違ったっていうのはあるので、少しなんか思うようにいかなかったことはあったんだけども、だから僕ももともとあんまりアートの方は自分でこう作るっていうのはあんまりやってきてないんだよね。だからもともとガリガリの理系だったんだよね、
はい、
で最近になって自分でもうちょっとやるようになって、で特に今教育関係、あと子どもたちの教育とかやってるんだけども、はい、面白いのはすごいちっちゃい子って結構みんな意外にアート好きだったりするんだけども、はい、小学校ぐらいの時にたくさんの人は叩かれちゃって自信を失うのと、あとその一部の男の子たちは、まあ、そっちじゃないっていう風に引っ張られて、で、まあ、それも今回のお茶とか文化に戻ってきてるのもやっぱりこう哲学の方からいくと、結局そういうこう不確実なものだとか美だとか、あとはまあ英語で言うとアウェアネス、体験するっていうことが大事だよねと。で純粋な体験っていうのは言葉とか数字にできない、
うん、
こう現実があって、そことこうなんか向き合うようになってきたから、少しずつ自分も落ち着いて入っていけるようになって、でまあそれ瞑想とかもそうなんだけども、だからそういう意味でこうなんか今まで自分はなんか花いけて気持ちいいっていう自分も想像できなかったのが、なんとなくこうちょっと流れたのがすごくこうハッピーだった、うん、
でもいけばな子供教室みたいなのがあるんですよ、
うんうん、
やっぱり子供さんって感覚じゃないですか、この花見てみたいな、
うんうんうん、
だから大人が思うような想像できないような生き方とかしたりするんですよ。でもそれが本当決してなんか変じゃなくて、すごく新鮮で輝いてたりとかして。
なるほど。
なんか子供さんのいろんな体験ってすごい大切だなって。
う、うん、やっぱり自分に正直だし、なんかこの間ラック軸乳さんのとこで長次郎のお茶碗出して話聞いてたら、はい、彼が言ったのはその前の週かなんか小学生が来て、なんか全然黒くもないしそんなに綺麗じゃないし何なのって1年生が言ったんだって、でその正直さが軸乳さん、いやもともと長次郎はこれ美しいものを作ろうとしてんじゃないと、はい、自分とかがこう無に近づくようなもので存在感がこう消えることなので、長次郎を見て美しいっていう大人の方が 実はこう心の嘘つきで、この1年生がこうパッと見た時の正しい判断だったのでっていう話もしてて、大人って何を言うと正しい答えなのかとか、うん、何を言うとみんながこう自分のこといいと思ってくれるかってい う, こう失敗したくないっていうところから入っていくじゃない。でそこが多分クリエイティビティって殺して、で僕も日本の学ちょびっと行ったことあるんだけど、まあ、たまたま変な学科だったかもしれないけど、花の絵を描くアートの授業があったんだけども、ものすごい細かくここの縁は何鉛筆でこういう形でしましょうみたいな、こうみんな同じ絵を描かされてたのね。で僕からするとなんかそれって楽しくなくて、今美香さんが言ってたその子供のこの流れと全然違うので、だからアートってこう評価されるパフォーマンスになっちゃって、うんうん、そうすると自分自信がないからもう嫌だってこうギブアップするけど、ちっちゃい子ってそれないじゃない。だからそこをこうどうやって崩さないでこう引っ張り出すのか、うん、でこれアートだけじゃなくてクリエイティビティ全般だと思うんで、はい、それ大事だなと思ってたんですけど、うん、だからそういう応援していくのってどうなんだろうね。結構子供に教えたりしてます？
そうですね、体験とかはさせていただいてるので、だから子供さんの方がいっぱい材料を置いてもあんまり迷わず、多分もう感覚でこれが好き、これが綺麗っていう、そのお子様たちのそれぞれの感覚で生きてくださるので、やっぱり大人になるにつれて、さっきの話みたいに失敗したくないみたいなんが絶対残ってるから、こう無難にというか、私たちの学生の教育がそうだったと思うんですけど、怒られることよりもとりあえず普通に毎日が過ごせたらいいなみたいな感じだったので、だから子供さんとかの方がずっと逆に、こんな使い方あるのとか、っていうのを、
なるほどね、
私たちが教えられたりします。
だからそういうちょっと固まっちゃった大人をどうやってほぐすかっていうのって、これからの大人に大事なんじゃないかっていう。
だから大人の方がすごい悩まれます。今日ね、全然あまり悩まれなくて、迷いがない感じで、すごい珍しい方だなと思ったんですけれども、割とこう、すごい悩んだり、長い例えばバラで綺麗なものを短く切るまでにすごい躊躇されたりされるんですけど、何の迷いも割となかったじゃないですか、はい、だからすごい珍しいなと思って、
多分いい意味でも悪い意味でも僕の性格なんだろうね。
いや、いい意味でいいんです、いい意味でいいんですもん、はい、今は、
はいはい、ありがとうございます。いやでもすごい勉強になるような気がする。でさっきの美香さんの説明もリアクションもすごく僕の勉強にはなって、なんかこうなんとなくイメージで考えてたものがこう説明されるとそれも分かりやすくて、あの面白いのはワインのソムリエなんかも面白いのは、飲んでもこうイメージはあるけども説明してもらうと覚えられるじゃない。
あ、はい、
あこの味ってこういう言葉なんだなっていうのと同じで、さっきの空間の話とか線の話も、はい、言われてみたら頭の中がそういうこと考えてたけど、表現されると今度はなんかもうちょっとその目線がちょっと変わるなと思って、うん、それすごく楽しいですね。
よかったです、
うん、
でもなんか私が長く出会ってたイメージと作品のイメージが違う。で、新たな一面を見た感じです。
ああ、なるほどね。
やっぱりもっとこうバリバリした合理的な面を見てる時って多いじゃないですか。でも多分伝統文化に触れられて、すごくこうご自分の持ってらっしゃる深さとか幅とかがより出られたのかもしれないですけど、すごく柔らかみとか温かみがあって、でも私たちぐらいの年齢になると、こう今までの人生って何でも学んで学んでプラスしていって、でもこのくらいの年齢になると自分のいらないものとか省くなんか勇気みたいなのを持てる年齢じゃないかなって私は思ってて、そういう時に多分人よりも何百倍も何千倍もいろんなものも知識も持ってらっしゃるけど、多分こう省く力とかも惜しみなくこう出されてきたから、割とこう迷いなくご自分の作品に向き合われたんじゃないかなと思ったんですけど、ね、
多分おっしゃる通りこう年齢あるよね、
うん、
まあ、若い時は知識や権力や何でも蓄積型で、今は多分、まあ、今でも結構忙しいしいろんなことやってるけれども、なんか新しい人を会うっていうのよりも、うん、こう今いる人たちをどうやってこう正しい関係に持っていくかとか、まあ、今でも多分まだ働きすぎてるんだけども、美香さんの言うようにどうやってこう切っていくかっていうことがすごく大事なんだなっていう感じがして、でどうしても仕事文化っていうのは最適化してお金儲けしてっていうそっちになっちゃうので、 やっぱりこう茶道とかお花とかって最適化じゃないじゃない。でやっぱりそういうのがないとバランス取れないなっていうのはすごく感じてるので、でもこれもこう人生の後半からそっちが始まったので、なんか不思議なのはこう急いでゆっくりで急いでこう頑張んなきゃいけないけどもでもそこで最後はこうそこでなんかちゃんと僕前太極拳の先生がいて、
太極拳もされてるんです
か？これもちょろっとやってたんだけども、アメリカで教えてる先生 ですっごいみんな急いで来てて、みんなバタバタして、彼がみんなすごい急いですごく合理的に生きてて最適化してるんだけども、最終的にあなたたち行ってる行き先は死ぬんだよって言って、で一番合理的な最適は今死ねばいいんだと、でも今死なないっていうことはその死ぬまでに何かやろうとしてるんでしょうと、でそれは最適化じゃないんじゃないのっていう話から始めて、そしてみんなにこう落ち着かせたっていうのがあって、でそれなんかいつも覚えてるんだよね。僕も急いでなんかお稽古したり勉強したりするので、それはそれでこう一つのこうエネルギーってあるんだけども、やっぱりそのお花と向き合った時とかこう瞑想やる時とかお茶やる時はちゃんとその自分の心を、英語で言うとプレゼンス、体験をこう感じることが大事で、でそのなんか練習とこうやり方がやっぱり今の人生の後半になって一番こう自分の中でこうやらなきゃいけないことだなっていう感じはしてて、今ずっともうやってると思うんだけど。
室町時代の池の坊千王による池花の伝承には次のような教えが残されているといいます。花を生けるということは命と向き合うこと、すべてのものは一定のところにとどまらないという世の中の摂理を知ること、花を生けることが生けた人自身を磨き生かすことにつながる。テクノロジーが進化し、技術やテクニックばかりが先行しがちなムードの中で、人間とは何か、生きる上で何が必要なのかをジョイさんは体験を通じて問いかけ続けているのかもしれませんね。
でも私もお花いけばなの家に生まれて、でもこう当たり前じゃないこと、時代がどんどん変わってきて、世の中のそのニーズもどんどん変わってきて、伝統文化の皆さんのこう立ち位置とかも変わってきて、で自分の発信の仕方もなんか今までその発信するのが伝統文化としての美しさではないんじゃないかみたいな時代もあったと思うんですよ、待ってる美しさみたいな。でもやっぱり自分がいいと思ったもの、次の時代に伝えようとするものってやっぱり自分が発信していくのが自分の与えられた役割だと思うので、さっき言ったようにやっぱ知らない方に知っていただける発信をしなきゃいけないなって、いけばなの家に生まれ育ってもやっぱり自分が思ういけばなは変わっていきますよね、どんどん。
そういうこう日本の文化にすごく興味持ってる人たちは増えてると思うんだよね。海外も多いし、でどこを変えてもこう芯が崩れないかっていうのはやっぱり結構深く知ってる人だと思うので、でこうほっとくと海外なんか行くと薄っぺらくなっちゃったりするんだよね、だから僕は英語ではマインドフルネス、なんかマクドナルド化されちゃう。で、でも本当は芯残してこう略するとか、今回の自由化とか、なんかそういうこうちゃんとこう根っこを分かってる人がやらなきゃなくて、で多分そういう時代だと思うんだよね。で結構たくさんのアニメでも日本の元のものが出ていってるものはあるんだけども、結構向こうでちょっと違うとこに行っちゃうパターンが増えてきたので、でいけばななんかも今海外でも結構やってるんですか？
そうですね、池の坊の場合は海外100支部ぐらいありますね。
ああそう。
でも100支部って言ってもすごくそこの100支部の中に温度差もあるし、国民性もあるし。
でも純粋外国人だけの支部とかあるんですか？
ありますね。なんか昔はやっぱり日本の方がちょっと行ってやってたかなって、ちょっと打ち上げ花火みたいな感じなんですけれども、根付かないからやっぱりおっしゃってるように、その土地で来てる人にいいものと思ってもらわないと続かないじゃないですか。だからやっぱりその土地に住んでる先生が、あこの生け花を次の時代に伝えようと思っていただかないと、
なるほど、
やっぱ教えるのってエネルギーもいるし、で受ける方もああすごいと思ってまたそれを伝えようと思うものって、伝統文化って絶対エネルギーいるじゃないですか。
そうですよね、
時代時代に伝えるのって、だから海外、国内もそうなんですよね。なんか本当にこんなに選択肢 が溢れてるから、そのいけばなに触れていただくことから始めないと、いけばなに行く理由がなかなかないじゃないですか。
なるほど。だからこれは僕の個人的な性格からの入り方だと思うんだけども、僕は結構熱心にこう深くこう、まあオタクみたいな、でオタクの文化っていうのは結構ハマってる人たち同士がこう刺激し合ってインスピレーションを沸かせる。で多分日本の職人って大体ちょっとそうだよね、はい、なんかお金持ちになるゴールよりもこう自分がやってることを極める、うん、でこれは結構日本が特殊だと思う、まあ、海外にもなくはないけど、今の西洋の文化っていうのはこう拡大してるものがベスト で拡大しないビジネスっていうのはあんまり魅力的じゃないし、今の海外の若い子は入んないんだけども、うん、ただ一部の子たちは結構日本好きの子とかそういう人たちはこうハマっていく、まあ結構食べ物あのフーディーになる人たちがいると思うんだけども、はい、でも日本ってそれの多分一番こう強く、ミシュレンスターも400もあって、うん、ミシュレンスターっていうのは多分こう拡大するよりも極める人がミシュレンスターのシェフになれると思うので、だからそういうものに注目する人たちっていうのは結構来てると思うし、そういう人たちがアプリシエーションするための解説だとか体験っていうのがもっともっとなんかインターフェースが良ければもっと入ってくるような気がするんだよね。で海外から来る人でもこう写真撮って終わりのこうインバウンドもいるんだけども、本当に深い体験をしようとしてる人たちって結構いると思うんだよね。だからそこを僕も今毎週もう常に誰か海外から来てて、みんななんかスペシャルな体験をしたいって言ってるので、なんかそこを少しなんかインターフェースを作るといいと思うんです。だから多分あの今までの海外のこう日本人好きのコミュニティとまたちょっと違うタイプな人たちも出てきてるんじゃないかなと思うんだよね。
確かに知らない方が行けばなとかで海外の方が検索して京都に来て、うん、ちょっとちっちゃな資料館とかがあるんですけれども、資料館見せてほしいとか、いけばなは普通に見れるのかとか、いけばなされたことがない方で、多分日本の伝統文化に興味を持ってらっしゃる方が、普通にネットで検索してみたいなのがあります。でもさっきのね、その、突き詰めてっていうのも、いけばなもお花屋さんでお花を買うわけじゃないですか、本当はこのいけたいお花を。でもだんだん、例えば2ヶ月後にあるいけばな店のために、どうしてもこのお花をその時に咲かせたいと思って、お花屋さんに前もって、この時期に合うこの花を咲かせてほしいっていう交渉したりとか、あとはご自分で花器をまずは買い付けに行ったりとかして、でも自分で作ってほしいって作家さんにお願いしに行く方とか、やっぱり人ってどんどんこう、もっともっとって、もっと上手になりたい、もっとこうしたいと思うから、それが多分お茶もね、お道具揃えたりとかなると思うんですけども、いけばなもやっぱり牡蠣とかにまで皆さん結構こだわる方増えますね。
だからその奥の深いところに行ってる人が見えるとか、その深さが見えると結構もっとみんな入ってくると思うんだよね。で、アメリカだけで見ると薄っぺらくなっちゃったりするんだけど、でも面白いのはオンラインで言うと、例えばポケモンとか、遊戯王とかって、これうちの妹研究したんだけど、あれがなぜ海外であんなに当たってるかっていうと、奥が深いの。で、学んで教えるのが子供たちの楽しみだって言ってて、だんだんアメリカも日本の真似してきたんだけど、キャラクターとかストーリーの奥深さがなくて、漫画見て終わりなんだけども、はい、こう裏のストーリーとか、まあ、掘れば掘れてもどんどん出てくるっていうのが結構大事で、で多分お花もそうだと思うんだよね。今みたいなことができるっていうことを知ったらやりたくなっちゃう。
ジョイさんと池坊美香さんによるお稽古後のアフタートークは来週もまだまだ続きます。お楽しみに。番組ではオリジナル NFT を無料でプレゼントしています。ご希望の方は特設サイトにて次の問題の答えを入力してください。今回のお稽古でジョイさんが挑戦したいけばなのスタイルは何だったでしょうか。大文字半角英数字でお答えください。サイトのリンクは番組詳細欄に記載しています。また変革コミュニティのメンバーは答えをお店サイトで入力してください。正解された方には100変革をプレゼントします。
デジタルガレージは危険な海に最初に飛び込むファーストペンギンスピリットを創業以来大事にし続けています。これから来る Web3 オープンソース時代を見据えたテクノロジーで新たなビジネスを生み出す仲間を募集しています。番組詳細欄にあるリンクよりぜひご覧ください。
Web3 is here.
join us. Join the first penguins.
New Context Designer. Digital Garage.